さんこんにちはこんばんは、ビアギクドット JP のダッチョです。ビール好きアーティストとお送りするデッドバッドドリンキングアーティストファイル、今回のゲストはドクターダウナーのギターボーカル猪俣くんです。
よろしくお願いします。
乾杯。今日は馬車道のベアドタップルームからお送りしております。まあ、急にお呼び立ていたしましてあのお時間くださりどうも。
まあ、じゃあとりあえず俺とダッチョさんの付き合いから話そうか。じゃ
あ、もうそうっすね。相当長いですよね。
20年以上、20年ぐらい、20年ぐらいだね、
うん、20はさすがにちょっとだけ言い過ぎだよね。
ちょっと言い過ぎだね、
うん、でも弱だよね。
まあ20弱だね。
18年だ。そうなんですよね。
ダッチョさんはあの石田さんって言うんだけど。
そうですね、う
ん、あの俺たちの界隈でダッチョさんで通じる人はいないから。
あ、そうね、横浜パンクシーンとでも言いましょうか。
まあまあ FAD 周
りのね。そうですね。
そう、まあ、ダッチョさんこと石田は俺がベースを弾いてたバンドの前のベーシストです。
そうなんですよね。僕がわがままであのバンドを辞めてその後のことは、まあ、僕は知らないんだけど、まあ、バンドが路頭に迷いかけた時に
俺は暇だったんで、
猪俣君にお願いして弾いてもらったっていう経緯が、あ、食事がね来ましたね。
はい。 Yes sir. Cheese crackers. Yes.
Thank you.
Yep. ありがとう。
だからまあ付き合いは長いけど別に一緒にバンドをやってたみたいな。
そうだね。
間からでは特にはなくて、
ちょっとだけなんか一回石田ギターって俺がベースの時だったけど、
一回だよ。
一回か。
一回。確か長野だったと思うけど。
あ、そうだね。
一回だけ。
一回だけだ。
うん、そうそう。5人だよね。
そうだね。うん、そういう謎の間柄です。
そうっすよね。で気づけばもう20年ぐらいじゃないですか。
ね、
バンド始めて。でこうね、あの僕もちょっと畑こそ変えたものの、うん、ルーツはやっぱり横浜の皆様が根強くあるんで、そう気にしてるんですけどね。やっぱりバンド辞めてく人もいるし、あのバンドやってるけど、まあ、もちろん売れてる人もいるし、うんうんうん、大人としてね生活基盤を保ちつつ、うんバンドやってる人とかいろんな人いるんだけど、うん、猪俣くんだけはすごくね近しいところを昔から感じてて、
まあ捨ててるからね。
バンドをそうだよね。バンドをやるためにそうじゃない生活をしてるっていう、その言っちゃえば20代の頃とあんまり変わらないじゃないですか。そう、僕もそこにこうちょっとなんだろうな、生きがいというか、うん、美学みたいのをまあ大人としてはどうかと思うんですけどね。
まあ確かにね。でも他にさ、うん、やることなくない。だって
ない、
うん、
まあ僕はお酒飲んでるけど、うん、まあ飲んでるって言ってもねお金は消費する一方だから
なんかさ、別にそのお酒飲むのもバンドやるのもいいんだけど、なんか特にさ、うんまあ、家族とかもいないし、
うんうん、
作りたいとも思わないし、
うん、
むしろなんか自分の時間の方が大事だもんなって俺はずっと思っていてさ、
うん、
でも結構年を取るにつれてさ、
うん、
周りがどんどん変わってくるじゃん、
うん、
結構なんか今キロに立たされてる感はあるよね。
なるほどね、
まあ、キロではないんだけど、なんかやっぱそれで、まあ、この流れでさ、今回のライブがなくなっちゃった話につながっていくわけですよ。
はいはい、まあそうね。今日がちょっと何月何日とは言いませんけど、まあ時事ネタとしてね、コロナウイルスの影響で、まあ、数多くのバンドマン、ミュージシャンが、ライブ自粛だとかイベント中止にまあ追いやられて、でバンドが、まあ、生活の仕事っていうわけではないにせよ、バンドをやることがこう一番の生きてる意義と思ってる人たちにとってのね、一応打撃じゃないですか。
打撃だよね。
打撃ですよね。うん、
だってもうね、意味なくなっちゃうもんね。意味なくなっちゃうまではちょっと言い過ぎだけど、
うんうんうん、
なんかさ、やっぱその分かるんだ、誰も悪くないんだけどね、
うん
うん、誰か悪いやつがいるわけじゃないんだけど、
うん、
俺の生活何なんだってなっちゃう。
なるほど、
うん、
でも結構この騒動を機に、
うん、
そのいろんなことが見え始めたなとは思うんだよね。
確かに、うん、
バンドやってる人たちが、うん、バンドをしなくなった時にどういう気持ちになるかとかもそうだし、それこそね、表立ったニュースで言えば買い占めする人とかさ、あのうちらってほらオイルショックよりも後の世代だから、うんうんうんうん、本気のその買い占めとかって実はあんまり何度も経験したわけじゃないじゃない、うん、でもいるじゃん、
いるんだよね。
で今のほらインターネットは発達しちゃったからさ、うん、その必ずしも不安で買い占める人だけじゃないじゃん、うん、転売とか、
うんうんうん、
であと結局買い占めってさ、あの普段買ってる人がただ押し寄せただけとも取れるとは思うんだよね。別にむちゃくちゃトイレットペーパー10ロール買っていくとかじゃなくて、あじゃあ1ロールでもいいから買ってこうみたいな人がむちゃくちゃ増えちゃっただけというか、
ね、
うん、だからなんかその詳しいとかまあ分かんないけど、まあ、そういうとこであったりとか、あと実際そのライブハウスとかの営業が、まあ、ここまでこの、まあ、自転車操業じゃないけど、うん、常に回していかないと、うん、すぐ潰れるんだっていうのもさ、分かってはいたけどじゃない、
露呈したよね、それはね。
そうそう
そう、まあ、そうだよな、まあ、しょうがないっていうのはさ、
うん、
まあ、しょうがないもしょうがないじゃん、
うんうん、
でもなんか腑に落ちないよね。そもそもそのコロナウイルス自体がさ、どんだけやばいのかっていうのもまだ俺たちは理解できてないわけだし。
そうだね、
うんうん、いわゆる肺炎なわけでしょ、
うん
うん、肺炎なんて昔からあるわけじゃん、
うん、
で、まあ、やばいのはやばいんだろうけど、うん、どんだけやばいのかっていうのがさ、やっぱり分かんないよね、
うん、
ただ別にまあそれはやばいのはやばいの、まあ、それはいいんだけど、
うん、
とりあえず俺はライブがなくなっちゃって暇になっちゃったなっていう、
うんうん、
だけの話。
なるほどね、うん、そうだよな。
でも結構その腑に落ちないことはすごい多い。
うんうんうんうん、
買い占めとかもやっぱさ、心が貧しいなって思っちゃうわけよ、
うん、まあそう見えてる人もいるだろうね、ね。
なんか、まあ、それはしょうがないのかもしれないけどさ、
うん、
って思っちゃうわけよ。、うん、
そう、
まあ、そうね、別にみんなが普通にさ、普通に買っとけば物流は止まってないから。
止まってないです。
そう。
僕はもう物流の人間だって分かるんですけどね。
尽きることはないじゃん、
うん、
なのになみたいなのもあるし、まあ、要するに、まあ、ただ単に俺はそのあライブなくなっちゃうんだって思ったっていうだけかな。
まあ、じゃあそこまでそのもう死ぬしかねえみたいなところまでは言ってない。
死ぬしかねえとまではいかねえけど、
うんうん、
まあ、自分の生活を考え直す機会でもはあったかもしれないね。
なるほど、
うん、別に今の生活をやめないと思うけど、うん。
そうそう、つうかやめてほしくない、うん、ないな。
やめないけど、なんかその、うん、改めてその自分がどういう感じで生きてるのかっていうのを考え直す機会。
まあまあそうだよね、うん、すごくそれはいい機会ですよね、うん、まあそれで、まあ、せっかくこのチャンネルに呼んだんで、また今日、うん、まあ常日頃ビール飲んでるイメージがあって、
はいはいはい、はい、
うん、まあでも印象的には、うん、毎日スーパードライ飲んで、
うん、
なんか心を病んでるような感じが。
そうです、まあ、基本的にスーパードライなんで、そのでもダチョさんにすごいクラフトビール講釈みたいのされて、すごいクラフトビールもすげえ好きになったんですけど、
うんうんうん、
やっぱ掘り下げると金かかるから、
うん、まあそうだよね、うん、それも超大きな要因だよね、うん、うん、やっぱりバンドマン的にはきつい、うん、
そうだね、
1杯1000円、うん、
そのすげえうまいし好きなんだけど、うん、やっぱ掘り下げると結構ねすごい出費がかさむ。
あ、まあ、うん、そうですね、一番の問題ですからね、そこは。
でも俺は前住んでた家のそばに、
うんうんうん、
喜びビールの工場があって、
うん、
そこはなんか普通に瓶1本400円だったから、
うんうんうん、
そこでなんか買って新しいの出たよみたいなので、
うん、
それ買って飲んでた。でもそこでなんかその、まあ、ペールエールとかそういうやつのなんか違いを知ったね。でもそれ
うん、ギターにもシール貼ってあるもんね。ちゃんとチェックしてるんだ。そういうとこ。そう、でもなんか一番その、まあ、逗子の方じゃないですか、
うん、
でローカルのそういうブルワリに行って、
うんうん、
そういうのを知って、
うん、
でまあ 例えばステッカーも貼る、うんうん、まあそれがあのどういうサポートかは分かんないけど、うん、でもザ・ローカルサポートじゃないですか、
な
んか一番いい構図だなっていうすごく思ってて、
うんうん、
なんか僕みたいにこういろいろ変なとこかじりすぎてると、うん、なんかね、神奈川県の人に千葉県のものを紹介したりとか、とか そういうのもなきにしもあらずなんですけど、やっぱローカルがいいんです。
まあそうかな、
いいなと思ってるし、ね、で猪俣くんなんか昔からね、うん、その寿司の寿司のみたいなのとかはやっぱり、ね、うん、神奈川県民結構そういうの多いありがちやりがちだけど
やりがちだけどね、
うん、いい図かなってすごく思いますね。
でもダッチョさんもなんかすごいそういうとこ掘ってたもんね、普通にね、
うんうんうん、
だってあの多分タップルーム行ったら偶然あったもんね。
ああそうそう、うんうんそう、中年の時かなんかじゃなかったっけ、夜だよね。
そう、多分その時俺彼女と一緒に行ってたのかな、んか
結構ガヤガヤしてなかった。
ガヤガヤしたね。
多分周年じゃないかな、
多分一回行った時は多分彼女と行った時になんかいて、
うん、
2回目はなんか普通に呼ばれた多分
そう、呼んだ近くなんだから来てるとか呼びましたね、うん、でもああいう拠点があるとやっぱいいっすよね、
うん
うん、ライブハウスとかもやっぱりそうなんでしょうね、
うん、
地元にあってみたいな。
だなんか結構その俺のクラフトビールの入りはヨロッコビールで、多分それヨロッコビールに行き始めたのも別になんかダッチョさんからすごいクラフトビール講釈をされる前だったから多分、
うんうんうんうん、地元にあった、
うん、
地元のお店っていう感覚で行ってる感じだよね。
でもともとなんか、うん、多分その横浜横須賀寿司近辺のハードコア界隈の人なんだ、その
うんうんうん、
ヨロッコビールやってる人
は明夫さんですね、
うん、
うんうん、そうそうですね、あのなんか知り合いもめちゃくちゃ、ね、
そうなんか
多いですね、
エコーとかなんか、うんうん、そのオッパーラとかその周りの人っぽくて、
はいはいはいはいはいはい、
でなんか行ったらなんかいきなり俺のこと知ってたの、
うーん
猪俣くんですよでしょって
そうだったんですね、うん、
そうです、
うんうんうんうん、
ここら辺に住んでるんですよつって、で今なんか工場が大船になったのかな、
そう大船と本郷台のちょうど間ぐらい、結構規模でかくなって、
うん、
一応開放してる時は行っていいらしいですよ。
あ、そうなんだ。
土日かな、分かんないけど、
うん、
確認してくださいそこは確認して
ください。まだ瓶で売ってるのかな、
売ってるはず。
あ、そうなんだ。
瓶もたまにやってる。
うーん、
まあ、ちょっと大きくなって余裕できたから、
うんうん
うんうん、いろんなとこ出荷したりとか、
うんうんうんう
ん、いろんなスタイルのビールを新たに作り始めたりっていうのはやってるらしい。あ、
すごい。もう 横浜俺もう寿司離れちゃった後はさ、うんうん、あんまり全然そっちの方関わってなくてさ、
うんうん、
だからなんかすごいちゃんとでかくなってるのは嬉しいね、
うん、バンドと一緒かね
本当そうだね本当にそうだね、
うん、お客さんつき始めてみたいな、うん
でちょっと俺たち一緒はちょっとだけ遠い存在になっちゃうみたいな
そうだよね
、まあ、嬉しいけどね。
武道館でライブやるっていうのが、まあ、いわゆるイオンにビールが並ぶみたいな感じなんだろうね。
でもイオンにビール並んじゃったらちょっとやだなイオンに喜びビール並んじゃったらちょっとやだな、でもちょっとやだなってなっちゃうよね。でもね、
まあでもミーハーで追っかけてるわけじゃないじゃん。
そうだね。
特にその今田君と喜びビールの関係だけで見ると本当にそのローカルでのつながりがあったからそのやり方とかさ、
うんうん、
昔がどういう意識でプロダクションをしてるとかっていうのがまあ自分なりには分かるじゃない
まあ分かるけど、
うん、そういう人がまあ例えば、
うん、
武道館レベル行ってもさ、うん、やっぱり根付いてるものは理解できるんじゃないの、まあ、
多分できるとは思うけどね。
多分そうだよね、
うん、
そう昔からファンの人とかさバンドとか
できるけどだけど
まあね
ってなっちゃうよ多分。
うん、
まあ並んでほしいけど、イオンに並んでほしいぜ普通に、
うん、買いやすいっていうのはね、まあいいかもね、うん、
でもなんかそれ大量生産になっちゃうとやっぱ失われるものも出てくると思うんだよね。
うん、
もういきなりそういう品質の話とかになっちゃうけど、例えばなんかめっちゃコンビニ並んでるあるじゃん、
うん、
長野の方のやつ、
うんうんうんうん、某メーカーのね、
はい、あれはあれ一応そういう風に歌ってるけど、 マックにでかい会社いるじゃん。
はい。うん。そうですね。
だからそういう俺なんかまあクラフトビール結構興味深かったから調べたんだよ。
うんうんうんうん。
そのコンビニ並んでるやつとか、はいはいはい、どこなの、はい、と思って。
熱心。
そうしたらコンビニに缶で並んでるやつは、
はい、
あなるほどと思って、あこういう感じででかいところとつながって、
うん、
の量産体制を整えて、
はいはいはい、
多分そう流通とかも含んでやってんだと思って、まあそれはそれでまあ悪くないけど、
うん、
俺が思ってローカル感とはちょっと違うかなって思ってしまった。
そうだね。
うん、
まあ僕もちょっと前から提唱はしてるんですけど、
うん、
やっぱりローカルビールと、まあ、クラフトビールっていう、まあ、その言葉のこう言い出すとまたややこしくなるけど、ローカルビールとやっぱりクラフトビールってい
う
のはちょっと違うのかなっていうのはちょっと思ってて、その本来であればローカル要素が入ってることの方が、まあ、そのよりクラフトを感じられるんだけど、特に日本の市場だと超大手超小さい会社の中、
うんうん、
今話したビール会社ってその中間のとこじゃない、
うんうんうん、
味とかにはちょっとこだわりあるけど、
うん、
大手の流通網を使ってどこでも買えますよ、
そうそうそうそうそう、
だそれをクラフトって言ってしまうのは、
うん、
うまいまずいじゃなくてね、
うん、
だからちょっと違う、まあ、違うというか
やり方の問題
疑問もある、
うん、
だから別にクラフトって言われてるものがうまいとも限らないわけ、
まあそうだね、逆に確かに、
うん、だから逆を言えば、うん、スーパードライうまいって話よね。
そうだね、うん、スーパードライはうまいよ。
そうそう、だから結局そういういろんなとこ掘り下げて、うん、最終的に落ち着くところって、
うん、
やっぱりうまいもんはうまいというか、
うん、
でそれが安く買えんなら、
うん、
越したこともないし、
そうそうそうそう、うん、
でもいろんな味を知ってればさ、
うん、
たまにはペールエール飲もうかなとか、
うん、
たまにはスタウト飲もうかなみたいな選択肢があると、
うん、
まあ心が豊かになって、あのあと20年ぐらいはバンドの生活できるかな
すごいなんかちゃんとビールの話してるね
まさか、
まあ、そんな、いや俺普通にビール超好きだからさ。
マジっすか、
うん、
ビールは、
うん、
いつぐらいから飲んでんすか。
ビールは、まあ、
いつぐらいからっていうと、
いつぐらいからっていうとまあ普通にあの成人してからかな
そうだよね
成人してからだけど、でもなんかそのうまいなって思ったのは、
うん、
23、4とかだと思う、
うん
うん、
日常的に今と変わらず、
うん、
ずっと飲んでる感じ、
うん、
打ち明けとか
まあ普通に家でとか
あ
でもなんか酒の飲み始めたやつとかさ、なんか、
はいはい、
あの、チューハイとか飲みがちじゃん。
うんうんうん、飲み始めて大体ね、みんな、そうだよね。
やっぱ、俺もそうだったし、
うん、
なんかビールってさ、最初からうまいって思わないよね。
あ、そうだね、
うん。どう？最初からビールうまいって思った？
思ってない。なんだこれ苦いって思った
。そうでしょ。で、これがなんかうまいって思った瞬間ってやっぱあるんだよね多分、
うん、
なぜか
そうだね僕は明確に覚えてますよ。
覚えてる、覚えてる、何どれ、
うん、誰に教えてもらってっていうのも全部覚えてるんだけど、
そうなんだ、
やっぱり苦いって思うっていうことはさ、
うんうん、
苦い味覚が通過してるから苦いわけじゃない、下に、
はいはいはい、
もう喉に流し込めって言われて
それも無理やりじゃねえか
でもやっぱりそういうぐらいやんないと、
うん、
分かんないよ分かんなかった、
分かんないよな、でもな、
もう僕は忘れちゃったんだけど、
うん、
その流し込めって言ってくれた人に後のその昔話を聞くと、
うん、
お前カルーアメリカばっか飲んでたぞみたいな、
嘘
みたいな、恥ずかしいみたいない
やそれはなんか恥ずかしいって思っちゃうのよくない
ですよ、ね、
よくない、よくない、同じお酒だから、
うん、カシスオレンジばっか飲んでたぞって
恥ずかしい
そうそう、でもやっぱりビールを飲めるようになりたいっていう、
うん、
そのロックミュージシャン的な憧れはやっぱりあったんですよ。
ああ、飲めるようになりたいって思ったってことだね、うん、
やっぱりだってね 当時ガリガリだったけどさ、やっぱり太りたい欲望もあったし、ね、身長相応の体重になりたい欲望もあったし、打ち上げでね、みんながビールをうまそうに飲んでんだったら飲みたいじゃない。うん、でやっぱりあのイメージでね、こう未成年の頃から、ビールのイメージが一番やっぱり個人的にはロックだったんですよ。
なるほどね、うん、
どう考えてもカルアミルクじゃないじゃん。
ミルクじゃない。どう考えてもカルアミルクじゃない。
そうだから、その一番ロックなお酒を飲みたかった、うん、けど例えばウイスキーとかは違うなとは思ってたんだよね、うん、多分、うん、いっぱい飲めないじゃん。
まあいっぱい飲めない、ね、
そうだからなんかビール飲みたいっていうのもそうだけど、うん、なんか酒豪に憧れる的な、このいっぱい飲む系のガバガバ飲む感じのにちょっと憧れてた節があって、うんうん、でも飲めないじゃね、にげーなとか思ってた。で流し込めって言われて、うん、流し込んだらあら不思議、うん、超うめえじゃんって なっちゃって
あーでも俺も多分俺最初からビールじゃないけど、うん、多分もう21人ぐらいはの写真でなんか朝あの朝日の本生
赤いやつでしょ、
赤いやつ持ってた写真があったから、
あれ超流行ったよね、
うん、あれうまかったもんだって。ってあれ一番ビールに近かったし安かった。
そうだよね、うん、覚えてる。でなんか海洋深層水使った青いのも出て
なかった、あったでしょ。なんか黄色と赤と青あった気がする。
あれは赤は名盤ですね、う
ん、あれマジ名盤だった。本当に金がなくてもビールの味をちゃんと楽しめるっていうか、うん、ビールだった気がする。あれはちゃんと、その時にマグナムドライもあったんだけど、
あったね、 MD ね、
あれちょっと違かったんだ。なんか本生はマジで俺の中で本生はビールだったね。だその本生の流れでスーパードライ行ったのかもしれないね俺は。
あ、そう、
うん、
なるほどなるほど。
そうなんか安い酒を飲むなってなんか偉い人に言われて、
うん、
酒飲むんだったらちゃんとした酒を飲めって言われて、
本物志向ですね。
そう、うん、だからそっからあとはあの発泡酒とか飲まなくなった。
おお。なるほどね。じゃあそこのお金はしっかり使ってるんだね。 その差額の何百円のところの、
う
ん、
そう、
なるほどなるほど。でもいいですね、そういうもう影響を及ぼしてくれる人がいて。
でもやっぱその安い酒を飲まないことによってなんかちゃんと自分の生活にプライドも持てるし、
うん、
あ別にいい生活は送ってないけどさ、うん、なんか別にそのチューハイとかホッピーとかを別にバカにはしないけどさ、
うん、
うまいしいいけど、うん、ただ発泡酒と第3のビールだけは俺は軽蔑するね。
ああそう、
うん、発泡酒はまだいいや、発泡酒はまだいい、
うんうんうん、
第3のビールはちょっといただけない俺は。あるじゃん、
うん、
どうなのダチョさん的にあれはどうなの。
そうだな、全く飲まないから、
うん、
正直味がそもそも分かんないっていうのもあるんだけど、うん、昔やっぱりちょっと興味本位で飲んだりとかした記憶では、うん、やっぱり美味しくはない、
美味しくはない、
美味しくはない。でもあの第三のとか発泡酒って言われてるところには、うん、こう日本の法律上の問題もあるわけですよ、
うんうん、
そう言わなきゃいけない、書かなきゃいけないっていうのがあるんで、うんうん、厳密に言っちゃえばあれもビールのはずなんですよね。厳密に言えば
発泡酒まではビールだけど、うん、第三のビールはあれはビールの枠ではない、
うん、
法的にも。
なるほど、
うん、
まあ、多分第2のじゃないや、その発泡酒的なものって実はその、うん、あの世界的な、ビアスタイルガイドラインっていうのに、
うん、
一応くくりがあって、
うん、
あの多分確かねジャパニーズライスラガーっていうジャンルなんですよ、
うん、ああ米、
そう副原料で米使ってるでしょ、
うんうん、そう使って
る
ね。
で要はあれ減税ビールだから、
うん、
その酒税を多く取られないための副原料に米を使ってるから、いろんな意味ではそのビールの一スタイル、
うんうん、あれは本当俺なんか結構前になんかあの生麦のさあの、
うん、キリンのね
キリンの工場を見学しに行ったんだけど、うん、はいはい、でそこでちゃんとなんか醸造してたもん発泡酒
は。あそう、
うん、発泡酒はなんかちゃんと普通にあの醸造してますっつって、 うん、第三系のやつはなんかビール味のジュースっぽいやつに、うんうんうんうん、そのリキュールを混ぜるっていうやり方だから、
はいはいはいはいはい、うん、あ、そっかそっかそっかそっかそっか、
だからもうそもそもが違うので、
なるほど、うん、まあ、そこは区別するべきかもね。
そう、うん、だからなんか俺はビール好きとしてはもう一刻も早くあのジャンルはなくなってほしいと思うんだけど、うん、好きな人がいるんだろうし、うん、なんとも言えない。
そうだねでも好きな人ってほとんど金銭面的に好きだと思うんだよね。
ああ、まあそうだよね、
うん、だって CM とかでさ、うん、えビールみたいなさ、
あ、あるね、
あるじゃないですか。いや結局ビール求めてんじゃんみたいな、なんかその矛盾感じるっていうか、うん、
でもしかもさ CM でやるのさ、その第3のビールばっかじゃん、
うん、
あのもっとさ普通になんかスーパードライとかキリンとか、うん、札幌とかやってくれよって思うけど、ビールを。
そうだね、クイーンが主題歌歌った頃のスーパードライとかね。
そう、福山雅治がやったスーパードライとかね。
まあ硬派だったよね。
そうだね確かに
思い返せば
人選のチョイスは硬派だね。
ジャイアンツの出てきたりとかさそう、結局あれじゃない、時代じゃないですか。
まあそうだね、
うん、だからお酒にお金をかけるっていうのが、うん、どんどんこうニッチなものになってきちゃって、できればかけたくないけど、うん、アルコールは楽しみたい。
ああ、まあ、うん、確かにね。
で結局ビールなんてさ、その、うん、どのお酒よりも飲む人口が多いから、うんうんうん、やっぱり平均的にみんなで楽しめる、まず一杯目のみたいなのもあるじゃない、
うんうん、あるね、
うん、だからやっぱり宣伝はするよね、
第三のビールは、ね、
あー、
第三のビールっていう言い方もあれだけど、
でも最近スーパータレの CM 某アイドル出てるでしょ。
スーパータレ CM してんの？
あのツイッターとかでよく見るんだけど、うん、ちょっとあれ見た時ちょっと舌打ちしちゃったね。
誰誰誰
乃木坂いやメンバー未成年いるでしょみたいな。
まあ、それはそれはもうイチャモンでしょ。
そうイチャモンですよ、イチャモン、ただのイチャモンですよ。でしかもだってそんなことすりゃ売れるの分かってるからさ
そもそも売れてるし元から
さらに売ろうとしてるから。
本当だよな、だって多分普通のビールだったらシェアナンバーワンでしょ、スーパードライ。
あれスーパードライだっけ、
うん、
今調べようかな
確かね、確かスーパードライが今ビールではシェアナンバーワンだった気がする。で、多分キリン札幌みたいな。
だったっけ、
うん、バンシボ札幌、
4位札幌、
うん、
これいつの記事かよく分かんないしちょっと根拠ないんだけどないけど4位札幌、うん、3位サントリーで、2位がキリン1位が朝日と。
やっぱそうだよね
スーパードライ、クリア朝日、
クリア朝日はダメだよ、うん、
でも確かにそうだよな、欧米から見ても、うん、朝日って一個のジャンルみたいになってる、
うん、らしいね、
朝日みたいな、う
ん、なんか結構その世界的に見てもその日本のビールって独特らしいって聞いた。
うんうんうんうん、
冷えてないと飲めないとか、ね、
この大手のナショナルブランドがうまいって結構日本は稀な国だと思いますよ。
あ、そうなの、
うん、だと思う、うん、他のどの国行っても、うん、まずいとは言わないけど、うん、いろんな店が在庫を抱えて、うん、あの有名だから出してますぐらいのビールでしかないから状態も悪いし、だってスーパードライなんてさ、まあ、もちろん店によってね、うん、よしよしあるけど、うん、やっぱりうまく作ってるはずですよ。一番絞りとかも普通にうまいし
まあ普通にうまいよね、う
ん、その日本人のその器用さみたいなところがしっかり出てるのかなとは思いますね。
うん、
他の国もあるんだろうけど、うん、どこもなんかな、シャバシャバしてあんまり美味しくないというかそれこそ昔僕が思い描いてたガブガブ飲むスタイルにしてもあんま飲みたくない
そうなんだ、
うん、
飲みないですね。バドワイザーとかそういう感じ、
うん、バドとか、まあ各国に必ずある一番大手ビール、
あー、
うん、まあ、例えば中国とかでいうと有名なところだとチンタオとか、 タイとかだとシンハーとか、うーん、でアメリカだと当然バドワイザーとかもそうだけど、あのブルーリボンとか、あんま日本に入ってきてないんだけど、
うん、それどこのやつ、ブルーリボン
ってパブストっていうね、まあ本当に超でかいとこなんですけど、うん、クソみたいなビルですあとそのもっと安いのだと、うん、ペットボトルとかで販売してるデカめのビールとかあって、
ペットボトルでビール売ってんだ
確かね、あったあった、そういうの、
なんかそのスーパードライに関しては、うん、なんかすごい料理に合うビールみたいなので世界的に結構紹介されてるっぽくて、うん、でもなんか別にだから日本すげえとかじゃないんだけど、うん、ビールうめえなって話、うん、
まあね、
ビールうめえっていうかそのなんつうのかな、安い酒飲むと心が貧しくなるよっていう話をしたかった俺は。
なるほどいやー、本当に他のお酒は飲まないですか。
日本酒とか飲んでた時あったけど、うんうん、サクッと買えないからさ、あコンビニとかで。
なるほど、うん、まあ本当それって重要なとこですよね、うんうん、そうだそうだそうだ、そう
サクッと買えないっていうのは結構重要で、うん、働いたコンビニが酒屋さんだったの、うんうんうんうん、で酒屋さんの店主が店長で、うん、九州まで酒とか買い付けに行くぐらいのなんか、酒好きな人で、でなんかそれでなんかいろいろ日本酒の話は聞いたけどもう全部忘れたけど
なるほど
なんか刺身に合う日本酒なんですかみたいなことを聞くと、うん、あ これとこれとかはいいんじゃねみたいな、
はいはいはいはい、はい
刺身は大体辛口がいいよみたいなこと、うんうんうん、俺がその店長から得てまだ覚えてる知識は刺身には辛口がいいっていうあそうなんですか、ね、あと肉料理の時は赤ワインがいいよみたいな、まあ、常識的な話なんだけど
そうねあるあるね
結構ねそういう話を聞いて育ってきた結構酒の話はすごい好きです。
ああそうなん
だ全般的に
意外とそういう話はあんましたことがな
そうだね、うん、
やっぱり飲んでるとこしかあんまり知らないお互いに
あと多分大体飲んでる時はダッチョさんの記憶がなくなっちゃってる時が多いから
そうですねそうなんですよ、まあ、そういう人もいるんでね世の中には。
そうなんですよ。
あでも気軽に買えるってやっぱ大事なのか。
うん、なんかやっぱさ、なんだかんだ言ってそのさっきさ、うん、某クラフトビール会社のディスみたいなこと言っちゃったけど、うんうんうんうん、コンビニで買えるっていうのは結構大事だと思うんだよね。だそこに行かないと飲めないっていうのもまあそれは大事なんだけど、うんうんうんうん、飲みたい時に飲めるっていうのも結構大事な気がした。
特にだって、うんまあ、僕も最近はその何もない時にコンビニでビールを買うっていうのがほぼなくなっちゃったんだけど、うん、まあ散歩とかしててさ、うん、飲みたいなって思った時にやっぱりコンビニ寄って飲みたいものの種類があれば、まあ、嬉しいかな。
そうで
し
ょ、うんまあ、そう、まあ、そういうところで並ぶのその選択肢として並べるビールっていうのはやっぱ大事なのかなってちょっと今思った。金沢八景のさ駅前にサンクスがあって、はい、今はもうサンクスじゃないと思うけどサンクスファミマになっちゃったから、うんうん、でそこ あの酒の品揃えがすげえげつなくて、うんうん、ヨロッコビールとかもあるらしいんだ。多分その元が酒屋で、はいはいはい、その多分マスターが普通マスターでは店主がめっちゃ酒が好きな人だと思うんだけどだから多分そういうのが増えればなんかやっぱ選択肢は多い方がいいじゃん。だからあながちそのさっきディスってしまったあの会社の、うんね、そうことは、うんまあ、まあ間違ってないんだなと思う、
うんうん、まあねやり方の一つとしては正解だよね。
そう、うん、正解だし逆になんか貢献してるんじゃないかなっていう、うん、
確かに確かに、うん、そうだよね。
そうただ喜びがそうなっちゃったら嫌だよってだけの話だってまあ逆に喜びがそうなっちゃってもいいけどね。うん
自分の住んでるところの最寄りのコンビニとかがねそういうコンビニだと逆にありがたい、ね、そうそう全国流通とかになっちゃうと絶対品質落ちるから、
まあ、まあ大量に作んないといけなくなっちゃうもんね、
う
ん、
そうだよね、う
んうん、まあそこはせめぎ合いだと思うんだけど でもなんかやっぱ選択肢、飲める選択肢が多いっていうのが一番大事な気がする。
うん、
でこの店もさ、こんなたくさんビールあるじゃんね。
うんうんうん、
なんか選ぶ楽しさもあるもんね。
うん、そうだよね。
うん、
となるとやっぱライブハウスですよ
クラフトビール、
まあ、いやクラフトじゃなくていいんだけど大体一種類じゃない。
まあビールはそうだね。
うん、ビールって言えば出てくるじゃん。
出てくるね。
もうあれちょっといい加減ちょっと飽きちゃって、かといって他に飲むもんないからたまにだけどドリンクチケットそのままポケット入れたまま帰るときある。
マジかよ
たまにだよ本当に飲むけど大体は、うん、でもやっぱりこう人がいるからワイワイして飲む要素の方が強いし、
まあ、ね、
まあ、ほらライブハウスはライブ見に行くとこだけど、
うん、飲むとこじゃない、
うん、飲むとこじゃないけど、うん、でもさライブフロアとバーフロアでちゃんと分けてる箱もあるじゃん。
あるあるある、
うん、バーだけでも来てよみたいなとこあるじゃん、うん、
あるね。
フィーバーとかもなんかそうじゃない、
うんうん、
ってとこにはやっぱりちょっとは種類欲しいなと思ってみたり
結構ライブハウスに関してはさ、なんかお酒をないがしろにしてるところが多いよね。
うん、まあ、でもお酒の売り上げだもんね、うん、ライブ
だけど、うん、ビールとか言っても、
うん、
ビールじゃないとことか結構
あ
った
から、まあまあまあ、うん、
マジかよって思って、
うん、
おいおいこれ金麦じゃねえかよってビールじゃねえじゃねえかよって金麦かよっておかしくねえってなんか言ったことある多分ビールって書くね、金麦って書けよ。
そうだね、
うん
うん、それで金麦って書いてある箱知ってるけどね
書いてるんだったらいい、
ね、安い安い、ね、
それだったらいいよ、それだったらいいよ、
うん、まあそうだよね、要はちゃんと銘柄があるんだから、うん、ビールはやめてほしいよね、
うん、
ユニオンのメタルコーナー行ってメタルって書いてあるのと一緒だからねあ、これメタルの CD ですかみたいなこれパンクの CD ですかみたいないやいやみたいな、
ジャンルが幅広すぎるから、ね、うん、
店員怒るよ
本当だよな
だそうだよね、ビールっていうのはそろそろやめた方がいいかなとは思う、うんうん、
まあ別にあのビールって言ってスーパードライか一番搾りか、
うんうんうんうん、
札幌が出てくるんだったらいいよ、うん、
まだ、まあ、まあね、
うん、あとまあバドワイザーとかでもいいよ、
うんうんうん、
金麦はねえだろ
そうだねそうかそうか、
金麦とかクリア朝日はねえだろうっていう、
普通に銘柄書いてる方が面白いと思うけどな、うん、なんでなんだろうね。
いや多分 あれじゃない、ビールって600円とかになるじゃん、
うん、
そこでなんか金麦600円とかだとえってなっちゃうじゃん普通。
おー詐欺じゃねえかよ
それは詐欺じゃえ、クリア朝日600円でえってなっちゃう、やっぱり。
なるほどもしそれがライブハウスでまかり通ってる場所があるのであれば、それはちょっと許せないな、うん、うん、それはだってフェイク中のフェイクじゃん。
本当だよ。でも多分俺たちが思うほど世間はそんなに気にしてないのかもしれない。
うん、そこは気にしてもらえるような運動をこれからしていくよ、うん、そこダメダメだよ、うん、音楽だってさ、
うん、
そのまあジャンルとかいろいろあってさ、
うんうん、
結局ほら別にジャンルなんてって言ってる人も当然いっぱいいるし、
うん、
かっこいいものはかっこいいとかね、
うんうん、
当然わかる、
まあわかるけど、ね、
けど例えば店員サイドがさ、
うん、
すごい知識を得てさ、
うん、
すごいいいポップを書くじゃない、
うん、
このメタルはどうのとかさこのルーツがどうこうどうとかで渾身の説明を書いたりするわけじゃない、
うん、
そういうところもやっぱり組んであげたいわけですよそうでそこにもお金を払う価値があったりもするし、
うん、
だからそれこそまあちょっと今の話にわかに信じてないんだけどクリア朝日を600円で出すところがあったとしたら、うん、僕は本当にそれはただの詐欺だと思うんでただのね、いくらライブハウスとて、
うん
うん、だそこはもう堂々とクリア朝日600円で出すべきだと思うん
だ。本当そうだね、
うん、で、うん、ライブハウスをサポートしようって書いてくれてればね、
うん、
それ出すよいいよ出すからってだからこうあらゆる購入者とその提供者のとこに情報の求め合いというかそのせめぎ合いみたいなのもやっぱりあるわけじゃない、
確かに
そう、本当に何の意識もしないでさ、うん、500円だけ持ってさ、
うん、
ビールみたいな、まあそんな感じなんだろうけど、うん、ライブハウス
で、まあ、
もそうだけど、でも例えばライブハウスでさ、
うん、
一人で見に行ってさ、
うん、
誰も知り合いがいなかった時とかって、
うん、
僕なんかちょっとネクラ気味だから飲まない時なんか特にだからこう 並んでてさ、うん、どんなビールかなとか言ってサーバー覗き込んでみたりとか、うん、そうどんだけ泡増してんのかなとか、
そう俺サーバー覗き込んでみると、あ、金麦って なった時が何回かあった。
それを気にしないぐらい他で楽しんでてさ、ハイになってればいいんだけど、
ほんとそれなんだよな。
うん、だからそういうところもね、ライブハウスっていう個性を発表っていうとなんかちょっと安っぽく聞こえるけど、うん、個性のをね提供してくれる場だから、
うん、
やっぱりビール1個取っても、うん、超有名世界マイケル・ジャクソンもいればね、あのドクター・ダルナーもいるわけじゃないですか。
まあね。
でもそこを一つの音楽としてちゃんと捉えてもらいたいって言ってる場所だからこそ、ビールもいろいろね。でもそれこそだから他のカクテルもそうよ。例えばジントニックとか書いてあるでしょ、はい、何のジン使ってんのかも、うん、ちょっと書いといてくれると別にうちらはどうでもいいんだけど、うん、ジン好きが来た時に、うん、おーみたいな。
あ、なるほどね。
そういうところもちょっと拾っていかないと。そしたらそういう好きな人はもう自動、うん、勝手にあの言ってくれるから、あそこはあのジン使ってるぜみたいな。そう、勝手に宣伝してくれるから、うん、そういうちっちゃいこだわりもね、お金を取る以上はとは ね、ちょっと思ってみたりはするんだよね。だから多分こういう事細かく説明が書いてるビアバーっていうのは結構好きなんだよね。
あ、うん、なるほどね。
そう、もともとそのオタクだから、うん、そう何も気にしないで酒だけ飲めればいいと思ったら別に大五郎でいいからさ。
まあそうだね、うん、確かに
ちゃんとビールが飲みたいっていう欲があって、
うん、
それで選ぶんだったら、うん、もっと選びやすいその提案提示があるといいかな、うん、いいかなというか嬉しいかなと思ってその飲み手としては、ね。
すごいな、ライブハウスにいたら多分すごいうざいやつだろうな。
そうだろうね。でもまあちっちゃいとこだと思うんだよな、うん、
ここの焼酎は何ですかとか。
うーん、やだやだやだやだやだやだいやー、ほんとそういう人にはちょっとなりたくないな。
FAD のドリンクカウンターで、
うわ
ー、ここウーロン入って書いてある、これ焼酎は何なんですか。
いやだね。
注文そのドリンク券渡すときに聞くやつ。
いやだね。
面白いけどね。いや、ちょっと今度さ FAD 行ったとき聞いてみてよ。
やだよ。
いや、もう多分石田のこと知ってる人誰もいないからさ。
いや、石田直されたよ。
俺はそれをなんか遠くで見ていたい。
やだよ。
今のやつどうだったって聞きたい、そのドリンクの入ってたとこに。
いやでも、うん、ハイネケン以外ないですかとは言えそう。
うせえ。
言っちゃいそう。
ジーマありますってなるから。
そうだよね。
あれ、ジーマなんか製法的にはビールっぽいね。
なんかさ、そう聞くし、うん、僕も結構そう言ってたんだけど、うん、なんかやっぱりね、ちょっと未だによくわかんないんだよね。うん、なんなんだろうね、あれね。そう、
なんかね、なんか俺は製法的にはビールに近いって聞いた気。
うん、
記憶はある。でも
ビールの定義だと、うん、麦を使った醸造酒なんで、
うんうん、麦を使ってないビールってことなの。
いや、そうするとビールの定義とは違うことになるんだよね。
あ、謎の酒だよね。でもジーマって結構、
うん、ね、ジーマはね、うん、スラブ語で冬という意味らしいです。なるほど。
何、
ね、うん、クリアなビールをコンセプトにしてて、
うんうん、
バグがベースの発泡酒 を、うん、チャコールフィルターで、うん、透明になるまでろ過したやつらしい。
じゃあ発泡酒なの。あ、まあ、ビール
ってこと。ビールなのかな、
うん、
かつて発泡酒であったが中国で生産されるようになり果実酒ベースのリキュールという形になった。あ、じゃあ今違うんじゃない。
じゃあ製法変わったってこと。
そう、今のビールは違うんじゃない。で、かつては、うん、要はそのバクガベースの発泡酒をろ過しまくったやつ、うん、だから、まあ、いわゆるビール
うんうん、製法も変わっちゃったってことなの
だと思うよ。だから今はビールじゃないんじゃない。
なるほど、ね、うん、じゃあ元はビールだったってこと。
そう、かつてはビール
すげえな。でもそのかつてはのそのろ過しまくったやつ飲んでみたいな。
すごいよね、ろ過しまくったってもう狂ってるよ、ね、
狂ってる透明にするためにろ過しまくったってことでしょ。う
ん、でも結局酒ってさ、うん、酒っていうかその透明の方が多分売れると思うんだよね。
え、なん
お酒ってそのだって、まあ、だってっていうは僕も別に知ったあれではないけどいわゆる日本で大多数の人が知ってるビールってさ金色でしょ。
まあそうだね。
でまあ伝統的なっていうのもあるけどやっぱりそこからはみ出すとやっぱりちょっと落ちるらしいんだよ売り上げが。イメージから外れると、
はいはいはいはい、
だから結局ほらイメージ戦略だったりとか宣伝だったりとかもするから売り上げの、だからビールっていうのは金色ですってなってるからそれからちょっと外れて例えばこういうペール色になったりとかちょっとこう濁ったりとか
うん、
してるとちょっと売り上げがあの平均的に
あそうなんだ、
うん、ちょっと違うものみたいな感じになるらしいというかまあ要はその大手のメーカーが作ってるいわゆるラガービールって言われてるものって、
うん
まあ、ドイツ由来のジャーマンピルスナーって言われてるスタイルが近いんだけど、
うん、
あの大手の人に聞いても、
うんうん
やっぱりなぜみんなあれを作るんですかっていうと、
うん、
万人に受けなきゃいけないからみんなが思うイメージ通りのものを平均しまくってできたのがもうピルスナーというか。
あーなるほど、
ねうん、だから味のこだわりまあもちろん味もこだわってるんだけど、うん、そういう色こういう種類のビールが作りたいんだっていうこだわりよりは、うん、それよりも前に多く売るためみたいな。ノットがやっぱりその大手会社の使命なんで。
まあまあそうだよね、うん、あまあ確かに日本のビールってさ全部見た目は一緒だもんね、
うん、
大手は
多分全銘柄、
うん、
コップに入れてもさほど大差は
見た目で分かんないだろ
う、ね、分かんないと思う、
うんうん、確かに。
だからあその例えば4つなり3つなり並べてさ、
うん、
キキビールじゃないけど、うん、やってる人って結構狂ってるなと思うよ。すげえなと思うよ
いやさすがに朝日と札幌とキリンは分かるよ、うん、
と思うけどで言うてさ今我々が飲んでるね、
うん、
このウィートエールと、
うん
まあ、ペレールなんだけど、
うん、
色とかが全然違うじゃん。
全然違うね。
だこれでなんか違いがどうのっていうのは分かるけど、
うん、
難易度高くない。
確かに
見た目全部一緒で、うん、
確かにそうだね。
だからある意味下の感覚というかさ、
うんうん、
そういうところを見分けられる人って、
うんうん、
センスあるなと思ってい
やでも多分だけど、
うん、
朝日と札幌とキリンは分かるような気がするけど、うんうんうん、どう思う。
いや分かるとは思う、
うん、
でも、
うん、
やっぱり状況かな。
まあ酔っ払ってたら
完全にだってブラインドでしょ、
うん、
あでも、うん、あでも分かるか。
いやどうだろうな、分かんないかもしれない。自信はないね。でも、
うん、
分かる自信はない。
飲み続けてる人だったら分かると思うけど、うん、飲まない人だったら多分そんな分かんないと思うよ。
確かに、
うん、でしかもビールの評価ってそこじゃねえしっていつも思うんだよ。
何がいいね。
そうワインのソムリエじゃないんだからさ。
あまあそうだね、
うん、これがローソンで買ったスーパードレですねとかさそういうあれじゃないんで違うから
違うね。
そう、その時出されたビールが、うんうん、ちょっと悪い味が出てるとか、うん、スタイルに準じてない悪み雑味があるなとか、うん、香りが出てるな、これは状態が良くないですねとか、そういう状態あの
もっとめんどくさいやつじゃん。
まあでもでもね、そんな何年もののなんとかみたいな評価ではないから、
うん
まあではないね、だからまあうーんなんだろう、アーティスティックな飲み物というよりは、まあ、若干ケミカルなものっていう印象もあるかな、ビールは。
あ
ー、うん、しっかり調整をして水とかも調整して、うん、自分の意図する味のものを作るためにちゃんとレシピをやるんで、ワインとかってそうじゃないじゃないですか、その時取れたブドウがどうとかっていうのに由来するから、ね、今年は100点で最高の出来とかさそうじゃない、ビールはそうじゃないです。いつでも同じ出来を作れる人の方がまあ 腕があるというか
ビールとしては、うんうん、なるほどね
っていう見方もできる、
うんうん、あーなるほどね
だからまあ分かりやすいんですよね
うん、
うん、凝り出したらすごく時間もかかるしお金もかかるし、うん、それこそ勉強しなきゃいけないけど、うんうん、ワインほどじゃないと思うんだよ、ね、いろんな銘柄を知って、
うんうん、
飲みまくって、うん、だってソムリエの人がさ、うん、何年ものの何ですねとか言うのってさちょっとにわかに信じられなくて
マジでそういう人いるらしいでも
え なんでわかんのみたいな、
うん、
それを 何回も飲んだことあるのみたいなな
んかねなんかあの俺ホノトーンズってバンドやってるじゃん、うんうん、ドラムの清さんって人いるんだけど、はい、その人ワインが超好きで、
はいはい、
そのワイン日本ワイン協会のなんか偉い人みたいなのなんか知り合いらしくて、
うんうんうんうん、
あの横浜にさ君島屋って酒屋さんがあるんだよ、
はい、
そこの社長らしいんだけどその人はなんか飲んだ瞬間になんか分かるらしい
へ
マジですごいらしくてあこれはあ あれですね分かんないけどって言うけど合ってんだ
なんだろう知識なのかな
多分知識それは
知識で逆に分かるのかね
知識で分かるっぽいそういうのはだからやっぱなんかそのワインに関してはやっぱ知識と経験らしいね、うん、
両方ね、
うん、だビールもまあそうだけど多分ワインに関してはもっとビールよりももっと膨大な知識と経験が多分必要だと思うおそらく
うん
分かるんだ分かる人いるんすかって言ったらもう全然本当にあの人は分かる人だねっつ
ってうーんいやでもね今田君とこう飲むと、
うん、
まあ今日結構ビールの話しましたけど、
うん、
もう終始ね政治の話になるのかなと思って
ならねえよ
いやいやいや、 いや、
まあ、なる時もあるけど
この前だって覚えてます一緒に飲んだ時
全然覚えてるよ
投票日の前日だったじゃないですか
そうだね
酔っ払って投票所行ったんですから
ひでえよ
そうそうそうだ結構そういう話になるかなと思ってたんですけどね、うん、意外と真面目にビールの
まあビール好きだから
お付き合いいただいて
結構全然ビールはねやっぱ好きなものってさ、
うん、
ちょっと調べちゃうんですよ、
うん、
やっぱり、
うんうんうん、
そうするとやっぱ余計な知識は得るじゃんやっぱり、
うん、
そのさっきのその大手クラフトビールの会社もそうだし、うん
うん、そうだね
でもあれがなんで売れてるのかっても調べたのよ俺
お
そうしたらなんかキリン、
うん、
でなんかその量産体制整えて、うん流通も委ねてみたいな、うん、でもそれはそれでなんかすげえいいやり方だとは思ったけど
ね
もともとはただの地元のところではないとは思うけど、
う
ん、
そうだねちょっと人里離れてるところがあるけど、ねうん、まあでもその通りですよね、うん
まあ、さっきも言ったけどそのコンビニとかで買えて飲めるのはいいなっていう話、
うん
うん、
そうだよね
まあ、どっかに、まあ、さっきも言ったけどどっかに飲めるっていうのもすげえいいけど、うん、その構えないで飲めるっていうのはやっぱ一番大事かなっていう、まあ、生活の一環、
うんうんうんうん、
だから俺ヨロッコビールは家のそばにあったから、
うん、
普通になんか起きて家出て工場行って一本くださいっつって買って飲んで歩きながら散歩するっていう
最高いやそれ最高っすねだからみんなが住んでるところの近くにそういう店があれば、うん、なおよしですよね
うん、
うん、そういやほんとよいまだにさこういうそのビールに関わってきて、
うん、
そういうローカルを意識し始めた時に、
うんうん、
家の近くに商店街とかがあって、
うんうん、
肉屋とかがある生活にちょっと憧れ始めてます、ねうんうん、大きいスーパーばっかじゃない、
ね、でもうちでも藤棚商店街のすぐそばで
もうシャッターばっかやん
シャッターばっかでほぼ別にそこにさあのビール作ってるとかあればいいよね
うーん本当だよねそう活性化してもうできんのかな
どうなんだろうね
うん結局そのアメリカとかでローカルがすごく流行ってるのってさ、
うん、
結局ビールとおこう以前にみんなローカルなんですよ
あ
老いも若きも、
うん、
まあ 若きは結構都市部に行ったりするけど、うんうん、30、40なんで田舎住まいとか平気でいるし、やっぱりその町を応援してるとか、まあ、国土も広いし交通不便悪いから、うん、町がこう田舎の中にこうポツンポツンポツンとあるようなところがあるから、その中で結構コミュニティが出来上がっちゃってるんですよね、
はいはいはい、
だから例えば藤棚商店街なんて、うん、一歩行けば横浜駅行けるわけじゃないですか。
本当だね、うん、
だそういう状況じゃないから、うん、みんなそっちの都市部に集中しちゃってるから、うん、どうしてもそういう昔ながらのそのだって大手スーパーよりは絶対割高になるじゃない、うん、そういうとこって、うん、には行かないよね。
確かに、うん、
でも藤棚商店街、まあちょっとローカルな話になってあれなんですけど藤棚商店街なんて昔あの裏ボタン屋みたいなのがあって
あの制服の
そうもう中学生のそのちょっと悪い人たちではもうみんなそこ行ってたみたいなあったからねそうでもよくよく考えてみると、うん、一番いい図だなと思ったね。
あ、
うん、そう当時はさ、うん、もう不良の行くようなところぐらいの認識ではなかった、うん、しかなかったけど、やっぱり口コミで、うん、あそこはもういいからとかっててお客が来てさ、
まあローカルだね。
そうでもう店がもう分かってるから、うんうん、ありとあらゆる裏ボタンを仕入れたりとかさボンタン仕入れたりとかさそういうことをしてこう持ちつ持たれつで成り立ってるっていう、だからそういうまあ今のその一例はある時期限定かもしれないけど、うん、まあ体さえ壊さなければお酒なんてさ、
うん、
好きな人はまあ一生好きだろうし、うんうん、やっぱりあってさ、うん、そこに客が詰め寄って、うん、そでさらに意欲的な会社があればさ、うん、味もどんどん追求していくだろうし、うんうん、絶対もうここでしか飲めないものを作ってやろうとかさ、そういう気持ちがあればさ、うん、絶対需要と供給のバランスはいい感じになってると思う。
確かに結構俺 の, そのビール好きになったのはやっぱそのヨロッコビールからかな。でヨロッコビールに感謝だなっていう感じ。
うん、いや嬉しいと思いますよ、そ う, いうのそういう声って制作者にはね本当に
そう本当にもう逗子住んでる時はほぼ毎日ではないけど結構普通にっていうのは、うん、その隣のパン屋さんがさ
あパン屋時代のね、
うん
う
ん、
あそうかそうかそうだよね移転前、
うん、そうそうそうそう、うん、パン屋さんで働いてた人も俺が知ってる人でさ、
うんうんうん、
大地くんって言うんだけど、
はい、
それはなんかあのエコーのカズくんっているんだけど、
うん、
カズくんと一緒にバンドやってた人で、で、あの一元くんエコーの、
はい、
一元くんとなんかすごい昔から友達らしくて、
うん
やっぱ地元なんだよね
結局いいっすね。
だ地元とビールは根付いてた方が面白い。
うん、うん、
たまたまそういうとこに俺住んでてから、
うんうんうん、
ラッキーだったなって思う。
そうっすね、うん、いいな、羨ましいなあれいいっすよね、パン屋とビール屋が
隣
同士ってなかなか結構どこ行ってもああいう感じのとこはないっすね。
まあ確かに、
うん、
まあ今はもう違くなっちゃってるけど、
うん、あれあそこでも全部パン屋になったとかじゃない、
わかんない、見て行ってない、もう
気のせいかなまあ調べに行ってきます寿司はまあ行くことはあるんであ
、そうなの、
うん、まあそんな感じでね、そのビールもね、こう徐々に僕はこの小賢しくね、バンドサイドから広めてってやろうっていう、うん、あの小賢しいことをしてるんだけど、
うん、
まあでもまあこれをきっかけにね、あの酒屋に一歩でも足をね運んでくれる人がいるとね、
そうだね、まあ安い酒は飲むなってことだね、う
ん、ああそれはちょっと今日の一番の、
うん
うん、そうです
ね、その安い酒を飲んでなんでやばいかっていうと、
うん、
安い酒を飲むにつれても心が貧しくなっていきます。
なるほど、
はい、安い酒じゃない酒飲んでれば、高く高い酒じゃなくてもいいんだけど、
うん、
安い酒さえ飲まなければ心は豊かまではいかないけど、
うん、
貧しくはなんない。
なるほど、
うん、だから俺はちゃんとあの発泡酒じゃなくてあのスーパードライとか
うん、うん、
スーパードライを飲んでる。
なるほどね、いわゆるちゃんとビールと言われてる、
ちゃんとしたビールを俺は飲んでる、
うん、なるほどなるほど、うん、まあ本当にこういうね配信の一個一個が猪俣君にねそのことを教えた先輩の言葉のようにねなんかのきっかけになってもらえればあのとてもありがたいので、 もう100円、200円払ってもいいかなっていうとこから始めてください。
そうだね。
うん、
確かにそれの通りだね。
そのね、100円、200円だったら僕出しますんで。いつでも支援しますんで。
その100円、200円が、はい、あの心の豊かさにつながると思うんだよね、俺
は。なるほど。うんうん、じゃあ今回のゲストは、ドクターダウナーのギターボーカルの。
ギターボーカルですよね。
ギターボーカルです。
の猪俣くんでした。
ありがとう。
ありがとうございます。じゃあ最後乾杯しましょう。
はい、乾杯。
3杯目。じゃあまた次回。うん